ラジオ沼かよさんです。台風が近づいているので、車が水を引いていく音がお聞きいただけるかと思うんですけど、今月の23日に京都のザンパノというところでカエルも好きな歌っていうライブをやります。いろんな洋楽を訳すんですけど、最近なんか洋楽を前からやってはいたんですけど、訳すのはやっぱり面白いなと思ってて、なんか気揺れてますね。なんちゅうんやろ、昔々にも作られた曲で、その曲には作られた時間も場所もあったはずやし、その作り手は多分その時間や場所をこう思い出すためにというか、その個人的なね記憶をそこにこう、ほんまのことか嘘のことか分からへんけど、歌ってることがほんまであれ嘘であれ、その作った時にその作り手に起こった感情っていうのはやっぱり歌には埋め込んであると思うんですよ。何かの拍子にその感情が何かの拍子にっていうか、歌う時にその感情がこうまたパッと蘇ってくるようにね、その歌にはそういう機能があると思うんですけど、で作り手がそういう事情で作ったにもかかわらず、その時が経って全く時間の違う、全く場所も違うところで誰かがその歌を同じように歌った時に、もちろんその作り手と全く同じ感情がトレースされることはあるかもしれないけど、その違う場所違う時間でこうなんていうかな、ちょっとこうプリズムを傾けるみたいに違う色がキュッキュッと出てくると思うんですよ。僕はそこがその歌の面白いところだと思ってて、だから歌はまあいわば測定器みたいなもんだと思うんですよね。その場所と時間の偏差を測るためのその歌の作られた時間と場所が一方にある、で歌の歌われる場所がもう一方にある、その時にその2つの時間と場所の偏差こう差をですね測る測定器のような感情というか情動の測定器のようなところが歌にはあるなとなんとなく思ってます、思うようになりました。でそれは歌を訳するとすごくよくわかりますね。ザ・スミスを僕が最初に聞いた頃ってそんなに歌詞の内容、もちろん歌詞の歌詞カードを読んで、あこんな歌詞なんやって思ったりはしましたけども、そんなにそれを深刻には捉えてなかった。墓場でなんかキーツとかイエイツとかワイルドが出てきてかっこいいなぐらいの、すごいおしゃれな歌やなぐらいの感じやったと思うんですね、例えばスミスの歌って。でもそれが今こう全然違う感情ともなって読めてくるし、なんかそういう差っていうのは多分日本語にするともっと生々しく響くと思いますね。英語だとやっぱり皮一枚こう薄皮一枚こう分かりきれてないっていうか、こうリアルタイムで分かるのにちょっと遅れてしまう感じがするんだよね。こうあそうそうっていう感じになるまでね、多分母国語でないっていうことなんだろうと思います。それがねまあこれはものすごく英語ができる人はもしかしたら違うかもしれないけど、僕はやっぱりまだ英語の詩を聞くときに薄皮一枚こう向こう側にある感じがします。それと同時に、まあ英語の持ってる響きというものがあって、その響きはこう失うと、響きが失われるとそれだけでいくら意味が通っても失われるものもあって、あすごい歌詞を訳するっていうのは難しいですね。歌詞に歌に乗っているイントネーションによってこう霊気される情動というものがあるし、それを救い取らないとこう翻訳したことにならない。だからその ある意味でイントネーションとか韻とかはある程度その文字から起こってくるものにだけに限るっていう、いわゆる書かれた詩に比べて歌の詩っていうのはもっとこう拘束力が厳しいというか、翻訳に課せられた、難しさが質が違うと思いますね。まあ理屈はともあれ、そんな大層な理屈を言うた後に、歌うほど大した、歌詞じゃない、歌詞っていうか翻訳じゃないんですけど、本当にナンセンスな訳なんですけど、じゃあ、恐るべき晴れと台ぼちで持ち合わせ、キツと言えず譲るよ。恐るべき晴れと台ぼちで持ち合わせ、キツと言えず譲るよ。僕にはワイルドカエル、じゃなかに入ろう、おごそかに墓碑を読もう。かつて聖者だった人、今いずこ。その愛、憎しみ、情熱もあったのに、皆生まれそして生きそして死んでく。そんなのってない、泣きたくない。夜明け日の三倍札さえ待たず、なんでそんなセリフ素敵。でもどっかで読んだし、耳にした、かけてもいい100回、多分それ以上。もしとしてもしをしたためるなら、君の言葉でね、拝借はなしまして表説。だっていつでも誰かどこか花の木くんやから、目ざといんだわって笑う君のこと、目ざといんだわって笑う君の一度。君は言う何年間でんで、話術に凝りましたね。から作ってよ一文句、どっかの墓から這いできて、愚かなルーパイ達1804。恐るべき晴れも待ちきれないドレスを、ポチで待ち合わせ。キツと言えず譲るよ。恐るべき晴れ、土台ぶちで持ち合わせ。キツと言えず譲るよ。お会いに行く、だって恋人のワイルドで決まりさ。